ここからは FP 達多のサンサントークお送りします。 FP 達多のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで年内ラストとなりました FP 達多のサンサントーク、今月もサンモール FP 事務所の達田浩二さんに来ていただきました。達田さん、おはようございます。
はい、達田でございます。
よろしくお願いします。お願いいたします。今回もフェイスブックページのね、はい、告知は美味しいおやつと、はい、コーヒーということで、はい、先日もお疲れ様でございました。やっぱりもう打ち合わせにはおやつがないとっていう感じですね。
うん、そうですね。
そうですね。はい。あの時食べさせていただいた生チョコ美味しかった。
ああ、いや、隣のローソンで売ってたんですけどね。
はい。なんかご相談に来た方にね、うん、最近出してるんだっていうチョコレート。
そうですね。
なんか板チョコみたくちっちゃい、ね、うんうん、あの個包装になってるんだけど、中はちゃんと生チョコ。はい、
そうですね。
ね、
はい。
美味しいですね、本当
に、ね。美味しいですよね。
ありがとうございました。いえいえ。はい。というわけで今日もね、年内最後となります。はい、FP 達多のサンサントークをお付き合いいただければと思います。はい、さてまずはこれ先週もいただいていましたメッセージ、ラジオネーム、はい、ふぬけふみやさんからメッセージいただいてたんですよね。はい、こちら達多さんへということでいただいているメッセージ、ちょっとまず一部紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
はい、今回は遠隔地からの介護や見守りサービスに関することを取り上げると聞いていますということで、今回のテーマがね、そういう、離れて暮らす親の見守りサービスということでお話をするんですが、はい、それを取り上げると聞いていますと。私の両親はすでに他界しているので、これからについては私自身がサービスを受ける立場と思って聴講します。しかし物理的なサービスが必要な場面を想定するとあまり期待できないようなというところで、今日ぜひこのね、離れて暮らす親の見守りサービス詳しくいろいろ紹介するので、まあ、少しでも参考にしていただければ。
そうですね。
ですよね。
はい。
はい。あと私思うのは、こういうお話を聞くことをきっかけに家族で考える機会にしてほしいなと思うんですよ。
そうですね。まさにこれから年末年始なので、うんうん、まあ、ちょっとそういった機会をですね、うん、ぜひ作っていただきたいなというところでも、まあ、今月取り上げたっていう、まあ、理由にもなりますね。
さすが、素晴らしいです。はい、なんかこういうことってほら元気な時はあまりなんかスルーして、
はい、
まあ、いつかのこととして結局いつまでも話さないみたいなことってあるじゃないですか。
そうですね。
でも元気なうちに早めに、うん、
はい、
うちのお母さん一人だけどどうするみたいな、うんうん、ね、兄弟同士とか、はい、まあ、親も含めて話し合っておくといざという時慌てないしいいですよね。
そうですね。
うん、はい、ぜひふぬけふみやさんもいろいろな今日サービス紹介しますので、まあ、全てが自分に当てはまるかどうかは分かりませんけれども、何か参考にしていただければなと思います。
はい、
はい、そしてふぬけふみやさんのメッセージ続きにですね、ところで5月末に実施された小樽市主催の空き家セミナーに参加しました。達田さんの講義も聞きましたよ。初心者向けには良かったセミナーだと思います。さらに小樽市ではなく達田さんが相談相手になってくれると思った老人は結構いたのではと思いますということで、あの時ね、達田さんは講演の講師として
行
かれたわけですよね。
はい、
で相談を受けたのは別の人。
そうなんですね。
うんうん、
まあ、あくまで今回ですね、小樽市から講師として、うん、招かれた立場だったので、
はいはい、
まあ、ちょっと相談の方にはちょっと加わらなかったんですけれども、うんうん、はい、そういったことになりますね。
そうですね。
はい、
でこれ小樽市さん宛にもっとこういうふうなセミナーにした方がいいんじゃないかっていうご意見いっぱいいただきまして、
はい、
要は特に具体的な相談をもっと、うん、したかったと。
はい、
なんか多分ざっくりとした内容すぎてふぬけふみやさんとしては物足りなかった。もっと自分だったらこう、はい、だからこれに対してどうだっていうお答えが欲しかったっていうことだったの で、
ね、
それに関しては私もうメッセージの内容そのままですね、
はい、
小樽市の空き家対策担当に送りました。
そうなんですね。
はい、で、まだ実は回答が戻ってきておりませんで、
そう
でただ私の方から、はい、お聞きしたいのはこれに対して具体的にどうしてくれるかということではなく、何か回答を求めているということではなく、はい、まず来年もこのようなまず空き家対策セミナーをするのか、
はい、
でするとしたときにより具体的な相談コーナーを開設することが可能なのかと、うん、こういう声があるということでね、
はい、
多分そういう方も多いと思うんですよ、ふぬけふみやさんみたく、
はい、
なのでそこの2点について特にご回答お願いしますということを投げかけてはおりますので、
なるほどですね、
はい、あとはご回答が来たら、はい、 ちょっとこの時間の中では紹介できないと思いますけれども、
はい
はい、また来週でも私の番組の中で紹介したいと思います。
ありがとうございます、
はい、そして、ちょっと他にもいろいろと書いてますが、これちょっと後半に紹介させていただきたいと思います。はい、まずは文哉さん、今日のこの後の、ね、テーマ、しっかり聞いていただければなと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい、
あとメッセージありがとうございます。
はい、なんかね、セミナーに出たり、この間の
そうですよね、
つながるフェスタでもリスナーさんがこう達田さんと会ったことでメッセージ増えてきて嬉しいですね。
まあ、少し残念なのはね、うん、その5月のセミナーにご参加いただいたということで、うんうん、ふぬけふみやさんとお話できる機会がですね、ちょっと逃したことはちょっと本当にちょっと残念だなと思いますね。
なんか多分リスナーさんって、はい、まあ、私もそういうことありますけど声かけるのちょっとなんか勇気いるのかしらね。別にちょっとね、あ、どうもって言ってくれるご挨拶だけで全然いいのでね、うん、あらーってこっちとしては声かけていただいたら嬉しいですよね。
そうですね、はい、はい、
ぜひふみやさん、もしどこかでまたお会いすることがあれば私がメッセージを送ったふみやですということでね、言っていただければと思います。
そうですね、はい、気軽にお声掛けいただければと思いますね。
はい、よろしくお願いいたします。はい、では、まずは11月の注目ニュースからいきましょう。
はい、お願いします。
はい、11月の注目ニュース1つ目、
はい、
詐欺件数が相変わらず増え続けています、最近の傾向は。
はい、ということで、これ11月5日にお話になるんですけど、うん、警察庁がですね、今年9月末における特殊詐欺、そしてあと SN 型投資詐欺ですとかロマンス詐欺の認知件数ですとか検挙状況などを公表したんですね。
はい、
でそれによりますと、昨年の件、あ、ごめんなさい、詐欺の件数ですとか被害金額が実は昨年と比べて大幅に増えていることが分かったんですね。
うん、
で、まあ、それぞれの詐欺の認知件数で、こう認知件数というのはですね、まあ、警察が犯罪の発生を把握した件数になりますけれども、うん、まずですね、件数を述べますと、特殊詐欺、まあ、これ前特集しましたが、オレオレ詐欺ですとか、はい、還付金詐欺ですとか、まあ、そういったものになりますが、これがですね、昨年同期比で約4割増の約2万件になったんですね。まあ、2万件って言ったらすごい件数ですよね。
はい、
でこのうちですね、約4割弱が偽警察官による詐欺で、うんうん、これ依然として多く発生してるんですね。
はい、
そして次にこれもニュースで最近やっている SNS 型投資詐欺、こちらはですね、約 16% 増の約6000件になるんですけれども、うん、これ実は7月以降に急増してるんですね。
はい、
で最近はですね、YouTube に掲載されたバナー広告による被害が増えてるんですね。
うん、
でそしてそのほとんどが株投資の、関係したものなんですね。
うん、
そして最後にロマンス詐欺、
はい、
まあ、これも最近ニュースで結構やってますが、うん、こちらの方が前年比約5割増の約4000件、したがって今3つ挙げた詐欺で合計3万件になるんですけれども、
はい、
まあ、そういった件数になってるんですね。
うん、
でロマンス詐欺に関してはマッチングアプリからの被害が約3割を占めていて、
うん、
そのうち半数以上は暗号資産に関係した詐欺になってるんですね。
はい、
そしてですね、これらの詐欺による被害額の合計なんですけど、
うん、
ちょっとこれクイズにも実はしようと思ったんですが、
はいはい、
実はですね、今約2100億円、
わお、
すごい額ですよね。
ね
ー、これもですね、前年同期約 4割増となってるんですね。
はい、
でこれらの詐欺はですね、さまざまな団体ですとか、うん、メディアとかが注意喚起していて、
うん、
でこの番組でもですね、昨年7月に特集したんですけど、うん、
はい、
にもかかわらず現在も増え続けている。まあ、これはですね、やはり騙す側が常に研究を続けているためだと思うんですよね。
うん、
なのでリスナーの皆さんもですね、警察庁ですとか国民生活センターなどのサイトですとか、あと、まあ、ニュースなどからですね、最新の手口を常に情報収集してですね、家族ですとか地域などと連携して備えていただきたく思います。
本当にいろんなところで言ってるにもかかわらずこれだけ増えてるということで。
そうですね、全く減らないんですよ
ねやっぱり敵が研究熱心すぎるということですか。
まあ、いい言い方をするとそういう言い方になりますね。
そういうことですね。だってこれだけみんな言われてるから、それなりにね、
はい、
やってる 自己防衛してる方も多いはずなんですけど、はい、それでもさらにその上を、
まあ、まさに手を変え品を変えって言葉が当てはまると思うんですけど、ね、はい、そういったことが言えますね。
わかりました、まあ、そういう意味でも今日のね離れて暮らす親の見守りサービス、これ今回は見守りですけれども、はい、親御さん一人だったりするとね、誰にも相談しないで、はいはいとかっていう可能性ありますか、うん、こういうところもちょっと年末家族で会った時とかね、話し合ってほしいですよね。
そうですね、
はい、はい、それでは11月の注目ニュース2つ目、
はい、
北海道銀行が年金定期預金を再開。ところで年金定期預金って何ですか。
はい、ということでですね、これ先月の10日の話になりますが、はい、北海道銀行がですね、年金定期預金で、これ具体的に言いますと、北海道銀行の口座を年金の受取口座として指定したお客様を対象とする定期預金なんですね、
はい、
まあ、その取り扱いを再開したんですね、うん、で今再開と言いましたが、うん、実はですね、一時マイナス金利になっていたので、
はい、
まあ、2021年4月以降、いわゆる4年半ほど前ですね、うん、以降は実はこれ取り扱いを中止していたんですけど、
はい、
金利が再び上がり始めたので、まあ、再開したということなんですね、うん、でこの定期預金、まず預け入れ期間は1年で、満期日以降は自動継続される定期預金になってます、
はい、
また預け入れ金額は、最高で300万円までと、うん、まあ、指定されています、
はい、
で一番知りたい金利なんですけど、
うんうん、
これ新たに資金を預けた場合に関しては、うん、その後1年間は店頭金利で、昨日見たところですね、うん、1年ものは 0.275% でした、
うん、
それに、0.2% が上乗せされますと、
お、はい、
でそしてその後も 0.1% 上乗せされます、
うんうん、
でまたですね、普通預金から振り返るような場合、うん、まあ、そういった場合なども、0.1% の上乗せとなります。
お、
で上乗せ金利自体はですね、うん、まあ、それほど高いとは言えないんですけれども、
うんうん、
ただ元本保証でですね、はい、少しでも金利の高い商品を希望されるシニアの方には、うん、まあ、年金定期なんで、まあ、シニアの方となると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、シニアの方には選択肢となりますし、
うん、
今後はですね、他の銀行も追随する可能性がありますので、
はい、
まあ、引き続き注目してこの番組でも取り上げたいと思いますね。
はい、まあ確かに金利すごい高いわけじゃないけれども、とはいえね、ただ普通預金に置いとくよりはとか ね、
まあ、そうですね、
はい、いいと思いますので、ぜひシニアの皆様、年金定期預金北海道銀行が再開したということでチェックしていただければと思います、
はい
はい、では11月の注目ニュース3つ目、
はい、
GPIF の運用結果が発表。そして FP 達田は資産運用デビューをサポートしています、
はい、ということでちょっと宣伝めいたこのタイトルになっちゃったんですけど、はい、これ先月の7日になります。でこの番組でも時々取り上げている GPIF、
うん、
まあ、これですね、公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人、
はい、
今日も言えました、
言えました
まあ、こういった法人なんですけど、こちらがですね、今年7から9月期の運用益が約14兆4000億円、すごい額ですね、
すごい額ですね、
はい、となって、これ昨年1、3月期以来の大きさとなったと発表したんですね、
はい、
でこれによって GPIF の資産額が約277兆円、でこれどれくらいの額かと言いますと、うん、年金支給者へのですね、年金総額の、約5年弱分になるんですね。
すごいですよね
令和5年の一昨年のデータで年金の、支払い総額は58兆円ということなので、まあ、5年弱分ということになります。
すごい、
はい、
うん、
で前にも話したように GPIF の資産は国内外の株式と債券、だから国内の株式と債券と、うん、あと外国の株式と債券、
うんうん、
ということで4等分して運用してるんですね、
うんうん、
でこれ資産別に見ますと、まずやはり国内外株価上がってますので、うん、国内株式の収益額が、このうち7兆円で、外国の株式が約6兆円のプラスとなってるんですね、
はい、
うん、一方で外国の債券、まあ、国債とかですね、
うん、
は円安の影響で約1兆9千億円、まあ、2兆円近くですね、
うん、
のプラスになったんですが、
うん、
国内の国債、いわゆる債券は、金利の上昇で約9千億円のマイナスになったんですね。まあ、ちょっとこれ具体的に話すとちょっと長くなるんで、
うんうん、
今日は紹介だけにとどめておきますが、
はい、
こういった感じになってます、
はい、
そしてですね、ここから宣伝なんですが、先月の放送でもちょっとだけ触れたんですけど、当事務所では先月から、知識ゼロでも大丈夫、資産運用デビューサポートパックというのを新たに始めたんですね。
はい、
でこれはですね、資産運用を行う方が安心してスタートできるように、金融機関の選び方や口座開設の仕方から始まり、例えばNISAの仕組みですとか、あと投資信託の選び方買い方まで、
はい、
資産運用の最初の一歩を、伴走サポートするパックで、すでにお申し込みも何件かいただいてます。
はい、
でご興味おありの方はですね、ぜひお気軽に問い合わせいただければなと思います。
はい、わかりました。サポートパックということでね、はい、
そうですね、
いろいろ、合わせて聞きたいっていう方にはぴったりの、
町ゼミのお客さんのですね、お話から、ちょっと影響を受けて、新たに作ったパックなんですけれども、
はい、
そういったことになっております。
はい、ご興味ある方はぜひサンモール FP 事務所までお問い合わせいただければと思います。はい、さてそれではこの時間がやってまいりました。はい、田口智子がマジで答える家計クイズの時間です。
パチパチパチパチ、
年の最後ですから、はい、ちょっと今回ね、有終の美を飾りたい、
そうですね、
と思っているところ、
ね、ちょっと一言告知をしたいんですが、
何ですか。
実はですね、はい、来年の2月からですね、ちょっと若干今番組の構成を変えようかと思っておりまして、
2月からね、
2月から一緒と思います。
はい、
はい、それでですね、したがってこの5問形式のこの家計クイズは、今回と次回1月、これで最後にしようと思います。
じゃああと2回の中で私はファンファーレも鳴らす機会があるのかってことですね。
そうですね、
はい、わかりました、はい、頑張りたいと思います。
はい、ぜひ、はい、この2回で決めていただきたいと思っておりますので、
プレッシャーが、さあ、はい、皆さんも一緒に考えましょう。
はい、そうですね、いつも通りよろしくお願いします。
はい、
それでは第1問いきます。第1問です。生命保険会社の経営が破綻して倒産した場合、
はい
はい、その会社との保険契約はすべて消滅する、すべてなくなるってことですね。
はい、
丸か×か。
これは×でしょう。
お、正解です。
いや、そんなことなったら大変でしょ
う。そうですよね。
はい、
はい、これ生命保険会社の経営が破綻した場合でも、これ救済する保険会社ですとか、あとこれですね、そういったところに備えて生命保険契約者保護機構っていうですね、そういった団体があるんですけど、
はい、
そういった団体が契約を引き継ぐ形となるんですね。
うん、
なのでこれ契約が消滅することはありません。
よかった。
ただですね、
はい、
これも知っておいてほしいんですけど、契約の内容などによっては、保険金ですとか、あと年金の一部が減額されることもあります。
それはありそうね。
そうですね、こちらもぜひ知っておいていただければと思います。
わかりました。
じゃあ次第2問いきます。
はい、
第2問。住民税の納税義務者がお亡くなりになった場合、
はい、
ありますよね、そういうケース。
うんうんうん、
以後の住民税の支払いはすべて免除される、丸か×か。
免除、
はい、
免除、亡くなったら免除、
はい、要するに亡くなった後はもう住民税一切払わなくていいってことですね。
丸。
あ、残念。これですね、正しくは×なんですね。
はい、
住民税はその年の1月1日の住民を対象として、はい、前年の所得に基づいて課税されるので、うん、納税義務者が亡くなってもその年度に関しては免除されないんですね。
もうね、1月1日っていう言葉はちゃんと頭の中にありましたよ。そうだよな、でもな、死んだら、
そうですね、
亡くなるかなと思ったんですけど、
でなので結局免除されないで、相続人が、これですね、したがって納付書とか来てる分はやっぱり払わないとなんないんですね。
は
い、
今年度中は払うと。
そうですね、
わかりました。
ちなみに、所得税の場合は、これ亡くなった日までの所得に応じて所得税額を計算するんですね。そしてこの、これ確定申告で申告するんですけど、
はい、
当然税額ない場合は申告しなくていいんですが、うん、この申告手続きを準確定申告と言います。
ほう、
はい、
わかりました。
はい、はい、残念。気を取り直していきましょう。
はい、
じゃあ第3問いきます。第3問。インターネット通販で商品を買った場合、滝さん買ったことありますか。
あります、あります、
ありますよね。
はい、
はい、その場合 クーリングオフ制度、クーリングオフってご存知ですかね、うん、
はいはいはい、
はい、これ、まあ、リスナーさんにお伝えしますと、うん、申し込みとか契約をした後でも、うん、一定期間内であれば、うん、まあ、消費者の側から一方的に無条件で契約解除できる制度なんですが、うん、
はい、
このクーリングオフ制度は使えない、うん、丸か×か。
通販だと、
はい、
×。
え、これ×です。
はい、
ですね、
使えないの？
そうです。問題文の通りで、
うん、
これクーリングオフというのは訪問販売ですとか、
はい、
電話勧誘販売など、例えば消費者が冷静に考える時間がないまま契約してしまった場合に、
はい、
契約を解除できる制度なんですね。
あ、そうなんだ。
したがって、これインターネット通販の場合は、うん、これ消費者がご自身の意思で商品を選んで購入するので、うん、クーリングオフ制度の対象とはならないんですね。
それは知らなかった、はい、
ただですね、まあ、販売者側の方がですね、良心的に、うん、例えば何日までは返品保証とか、
うんうんうん、
まあ、そういったのをやってるのはあるんですけど、
ま
あ、それはクーリングオフ制度とは別なんですね。
わかりました。
はい、さ、もう一問頑張ってまず取りましょう。
はい、
じゃあ第4問いきます。ここからは3択問題です。今ですね、結構住宅ローンで固定金利型の住宅ローンが金利上昇に伴って見直されてますが、うん、住宅金融信用機構が提供する全金利型固定金利型、あ、全金利固定金利型の住宅ローン、
うん、
これフラット35、
うんうん、
CM でもよくやってますね、うんうん、ご存知ですかね。
はい、
はい、こちらのこのフラット35の融資限度額は次のうちどれでしょう、
うん、
1番5000万円、2番8000万円、3番1億円。
5000ってことはないと思うな。8000万円、1億円。うん。8000万円。やったー。
正解です。これですね、今8000万円なんですけど、ただですね、これ今、特に東京とか首都圏では住宅価格が高騰していて、昨日だか一昨日だかですね、今もう、東京の23区の新築マンションは1億5000万とか平均でとかって言ってましたが、そのようにですね、もう8000万ではですね、なかなか買えない地区もあるんですね。
そうでしょうね。
なので、現在は実はこれ限度額を引き上げる動きが出ていて、
はい、
これも動きがあり次第ご紹介したいなと思います。
わ、うん、かりました。1億円と迷ったけど、8000にしてよかった。
はい、正解です。はい、じゃあ、最後、2勝2敗。
はい。
はい、最後取りましょう。いきます。最後の問題。日本の食料自給率、
うん、
まあ、最近結構米とかの話題で結構こういった話題出てますが、
はい、
まあ、これカロリーベースで言いますと、
うん、
これ約 38% なんですけど、うん、では北海道の食料自給率は次のうちどれでしょう、
はい、
1番約 100%、
うん、
2番約 200%、
うん、
3番約 300%。
なんだっけな。いや、もちろん100超えてるのは知ってたけど、
そうすると200か300か。
そうそう、そういうことね。300も？じゃあ300で。
あ、残念。もう一つの二択の方で 200% なんですね。
200% か。
これ一昨年の、数値が最新になるんですけど、
はい、
約 213% で、
はい、
全国1位となってます。
素晴らしい。
そして2000年以降は全国北海道ともにほぼ横ばいで、
うん、
まあ、日本はですね、多くの、食料を輸入に頼る中でですね、
はい、
円安などがやっぱり食料品の価格上昇の一因となっていると言えますね、ということなんですね。
は
い、
今回もファンファーレは鳴らすこともできず、さらに負け越し。まあ、これじゃあ1月に全てがかかってるということですね。
そうですね。
5問連続で。
この形式の家計クイズは1月で一旦打ち、うん、まあ、最後という形
に。最後という形になるので。
はい。
いやー、ちょっとこれ1月、 本当にあの5問正解しなかったらちょっとこの後曲をかけて誰かと交代しちゃうかもしれないっていうぐらいショックかもしれませんけれども、
いやそれはやめてください。
いや誰かしらだちゃんとあの変わりますので大丈夫です。はい、というわけで、では、曲ですね。
はい、ということで、はい、うん、今月はですね2001年の曲を2曲いこうと思うんですけど、はい、まあ、1曲目はあの竹内さんの今年のクイズをねぎらってあのこのナンバーいきたいと思います。
だからこの曲にしたの。
リージャパンの明日があるさ、お願いします。
はい、この曲本当はもうちょっと長く聴いていくとあの、ね、いろんな人が歌うから楽しいのよ、まあ、それぞれの、ね、ね、はい、パートの個性が出て聴きたかったんですけれども、はい、次々あの話題がありますので次に進みたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
さあここからが本題です ね、
そうですね、
今月のテーマが知っておきたい離れて暮らす親の見守りサービスということで、はい、改めてなぜこのテーマを取り上げたんでしょうか。
はい、あの最近はですね、あの高齢の、ご両親、まあ、親とですね離れて暮らしている方が年々増えているんですね、うんうん、であのかくいう私もですねあのその一人なんですよね、はい、またですねあのお客様からの相談でもあの親が急に倒れたらどうしようですとか、うん、あと様子を知る方法はないかといったですね、まあ、不安を伺うこともやっぱりあるんですよね、うんうん、まあ、そして見守りサービスというのはですね、まあ、そうした不安というか心配をですねあの少しでも減らして、うん、親も子供も安心して暮らすための大切な選択肢と言えるかと思うので、はい、あの今日はですねあのその最近種類が増えている見守りサービスの特徴や選び方についてちょっとお話しできればなと思ってます。
はい、わかりました。ではどのようなサービスがあるのか早速教えてください。
はい、で見守りサービスにはですね、まあ、これ様々な種類あるんですけど、うん、今日は代表的な3つの種類に分けてあのサービスをご紹介したいと思います。
はい、
まず一つ目なんですけど、これ緊急通報型のサービスでして、うん、あの例えば警備会社のセコムさんですとか、うん、アルソックさん、うん、あと NTT さんのほか、あの小樽市内の事業者でもですね、うん、あの共和総合管理さんですとか、うん、あと中央ビルメンテナンスさんなどが行ってます。うんうん、
はい、
であのこれですね、あの例えば首に下げるペンダントですとか、あとあの電話の電話機ですね、うん、のボタンを押すとですね、あのこれ専門のセンターにつながって、うん、まあ、緊急搬送が必要な場合にはすぐに対応してくれる仕組みなんですよね。
はい、
なのであの万一の時に素早く助けを呼べるといったメリットがあります。
はい、
で一方でですね、費用、あのこれは初期費用とか、うん、あのいわゆる月額費用ですね、
うんうん、
まあ、そういったものがあの比較的高くなりやすい点ですとか、うん、あと自分でボタンを押さなければならないので、うん、まあ、意識を失うとですね使えないという点がデメリットになるかと思うんですね。
確かに。
そしてですね、あのこれ市役所ではですね、うん、あの実はあの心臓病ですとか高血圧症などの疾患を持つ高齢者、
うん、はい、
ただですねこれですね、あのいわゆるあのこれ市役所に確認したんですけど、
はい、
あの都市層のですね、例えばあのいわゆる疾患ですね、
うん、
あの高血圧ですとか、まあ、そういった方はちょっとこれ残念ながら対象にならずですね、
うんうん、
まあ、主に例えば外出が難しいような人、
うんうんうん、
まあ、そういった人が主に対象になるらしいんですけど、
はい、
まあ、そういった人を対象にあのその設置費用ですね、
うん、
まあ、これを1万円まで助成しています。
そうですか。まあ、心臓病や高血圧症等の慢性疾患を持つ高齢者、
そうですね、
主に外出困難な人は初期費用の一部上限1万円で助成があると。
まあ、そうですね、若干ちょっとあの、はい、あのまあ、そのハードルは高いかもしれないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、一応そういった制度もありますということですね。
はい、わかりました。
はい、で次2つ目ですね、うん、2つ目は家電活用型のサービスですね、うんうんうん、でこちらの方はですね、あの NTT ドコモさんですとかパナソニックさん、あと郵便局さんですとか、
うん、
あとあのネコリコって、まあ、これちょっとあまり聞いたことないかもしれませんが、うん、あのまあそういった会社などが行ってます。
はい、
でこれ例えば家の照明ですとか、うん、電気ポット、あと冷蔵庫、うん、あるいはエアコンの使用状況などで、うん、あのいわゆる日常の家電の動きをあのセンサーで確認して、
うん、
まあ、普段と違う状態があればですね、あの家族に通知してくれる、
うん、
まあ、最近スマホとかでですね、
はいはい、
まあ、そういったものありますけれども、うん、まあ、そういった形で通知してくれる仕組みで、
うん、
まあ、あのプライバシーに配慮しながら見守れて、
うん、
まあ、月額の費用が安いのも、
はい、
結構あったりします。
うん、
ただですね、あのこれ例えば家電を使わない日が続くと通知が増えたりですとか、
うん、
あとあの場合によってはちょっとあの誤検知ですね、
うん、
あの誤検知が起こる可能性がある点が、まあ、デメリットになるかなっていうところですね。う
ん、でもこれよく聞きますよね、毎朝お茶飲むからお母さんね、
そうですね、
じゃあもうポット使ったら、ああ使った使った、ああ大丈夫元気なんだなってことが分かるみたいな、
はい、
まあ、商品サービスなんだけど、 家電使わない日だったりご検知もあるっていう点がデメリットと。
まあそうですね、
はい、
ちなみにあの先ほど猫リコってお話しましたが、うん、こちらはあの冷蔵庫のですね開け閉めで、はい、まあ、いわゆるあの見守りをするサービスらしいですね。
面白い、いろんなのあるんですね。
そうですね、
はい、
はい、で3つ目いきますね、
はい、
で3つ目はですねあの訪問型のサービスですね、うん、であのこれ例えば民生委員さんなどあの各種団体による訪問、
うん、
あとですね郵便局などの安否確認サービス、まあ、そういったものもあったりしますが、
はい、
あとその他最近やっぱりよく言われるのが、うん、あのまあ、いわゆる弁当の宅配ですね。
あ、はいはい、
であのタル市でも例えばオーシャンズキッチンさんですとか、うん、宅配クックワンツースリーさんなどの、まあ、業者ですとか、
うん、
あとあの小樽市の社会福祉協議会でも、はい、あの給食サービスを行ってます。
へ、
ただ、社協さんの場合は、うん、これですねちょっとあのこれも確認したんですが、
うんうん、
あの地区が限定されているのと、うん、あと曜日が金曜の夕方限定らしいんですね。
あ、毎日とかってことはないんだ、
はい、ということはあります、はい、
うん、
はい、であのまあ、これらのサービスあの定期的に自宅を訪れて、
はい、
顔を合わせてですね安否確認などを行うんですけど、
うん、
まあ、直接会話ができるのであの細かな変化に気づきやすくて、
うん、
あと見守られる側の安心感も大きいんじゃないかと思うんですね、
はい、
ただ一方でですねあの、まあ、他人の方がですねあのいわゆる家に入ることに抵抗感を感じる方、
うん、
やっぱりこれあの特にご高齢の方でもいらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういった方はちょっと使いづらいかなっていうのはやっぱりデメリットとしてあります。
はい、
そしてですねあのこれも市役所ではですね実はこの弁当代の一部を助成する。
へー、
で具体的に言いますと、
はい、
これ週に1食になるんですけど、
うん、
約650円の弁当を300円で買える。
へー、
まあ、週に1食なんですが、まあ、そういったですね、
はい、
あの事業を行っているそうで、
はいはい、
でこれもちょっとあの問い合わせたところ現在数百名の方が利用されているそうです、
うん、あ、そうなんですか、
はい、まあ、こういったサービスもあったりします。
はい、わかりました。
はい、であのまあ、このようにですね今3つご紹介しましたが、
うん、
まあ、これ種類ごとにあの特徴が異なるので、
うん、
まあ、親御さんの生活スタイルですとか性格に合わせて、まあ、選ぶことが大切なんじゃないかと思いますね。
はい、
そしてですねあの今紹介した市役所のサービスについて詳しく知りたい方はあの福祉総合相談室市役所32局の4111の内線313まで、お問い合わせいただければと思います。
はい、緊急通報型、家電活用型、訪問型と3種類の、ね、サービス紹介しましたが詳しいことは市役所の福祉総合相談室まで。
そうですね、まあ、市役所のサービスに関してはということですね。
そうですね、はいはい、ぜひこちらお問い合わせいただければと思います。
はい、
はい、ではサービスを利用するときの注意点ありますでしょうか。
はい、ちょっと繰り返しになるかもしれませんがあのやはり選ぶときはですねまず親御さんが無理なく、続けられるか、まあ、これがやっぱり大切になりますね、
うん、
なのであの例えば機器の操作が難しいと当然使われなくなりますし、
はいはい、
あと訪問に抵抗がある方がですね訪問のサービスを受け入れていただけるかというとなかなか難しいかなというところですよね、
うんうん、
そしてあと緊急時の対応体制ですね、
うん、
まあ、例えば24時間対応なのかですとか、
うん、
あと到着にかかる時間はとか、
うん、
まあ、そういったこと、まあ、そういった対応体制もやっぱり確認したいところですね。
はい、
そしてあの費用もですね初期費用ですとかあと月額料金の両方をチェックして、
うん、
まあ、家計に負担がない範囲で選ぶことも大切です。
はい、
そしてあと、特に家電活用型のサービスで言いますが実家のですねあのインターネット環境ですとか家電の種類によっては使えないサービスもあったりするので、
はい、
まあ、いずれにしてもですね親御さんとよく話し合って安心と使いやすさの両方を満たすサービスを選ぶことが大切なんじゃないかと思います。
そうですね、まあ、すごいいいサービスでもあまりにもお金かかるとねずっと続けていくのは辛いでしょうし、
まあ、そうです ね、
これは本当にまあご本人とあと家族それぞれのまあお気持ちというか、
はい、
使い勝手というところでまずは相談してみるというところですか ね、
まあ、繰り返しになりますがあの年末年始、
うん、
まあ、ありますので、
はい、
まあ、じっくりとご相談をされるのがいいのかななんて個人的には思ったりします。
はい、わかりました。ラジオネームセリピョンさんからメッセージいただきまして、
ありがとうございます。
田口ちゃん、達田さん、おはようございます。
おはようございます。
親の見守りサービス必要だと感じます。改めて勉強していきたいですということでね、メッセージもいただきました。
ありがとうございます。
はい、というわけでまとめ改めてお願いします。
はい、見守りサービスはですね離れて暮らす親の生活を監視するものではなくて、うん、あくまで寄り添うためのものだと思うんですよね。
はい、
なのでどんな方法ならお互いが安心できるのか、うん、ぜひこの年末年始に家族で話すきっかけとされるといいかと思います、
はい、
思いやりのある見守り方が大切なんじゃないかと思います。
はい、わかりました。セルビオさんもぜひね、実家に年末年始帰られた時にでも親御さんと話してみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。さて、それでは事務所からのお知らせお願いします。
はい、まず、当事務所、まあ、もう12月なので、うんうん、年末の営業ですね、うん、は、12月の26日の金曜日まで、
はい、
そして、新年の営業は1月5日月曜日からとなります、
はい、
そして今年1年ですね、番組をお聞きいただきありがとうございました、
うん、
で先ほどちらっと話しましたが、うんうん、来年はリスナーさんからのご質問やお便りを紹介する時間を増やして、うん、より一層楽しい番組にしたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、もう最近はなんか通常のお話をしているだけで結構な時間になってしまってあまりメッセージを紹介する時間がないというところ で、
そうなんですよね。
この時間にちょっとだけふぬけふみやさん の、 メッセージの続きを、ね、紹介したいと思うんですが、
はい、お願いします。
最後にということで、はい、ちょっと途中端折ってしまった部分もあるんですけれども、はい、最後に来年2月に確定申告をします。2025年を対象に確定申告する場合の留意点などを事前に伝えてほしいです、
はい、
私は上場株式等にかかる譲渡損失と配当所得等との損益通算のため確定申告を行います。2024年は定額減税がありましたということと、最後に卒業した同立高校の運動部に寄付をした場合寄付金税額控除になりますかということでメッセージいただいておりました。
はい、はい、まず確定申告のこと触れたいと思うんですけど、はい、まず株式や配当の損益通算に関してはこれ昨年と大きな変更ないと思うんですけれども、うんうん、まあ、今年ですとですね、基礎控除ですね、所得税特に所得税 の、 基礎控除の額がこれ所得で細かく分かれたんですよね、うん、なのでその点と、あと給与年収190万以下の方、まあ、これ主にパートさんになるかと思うんですけど、うん、まあ、そういった方の給与所得控除額が変わったこと、まあ、そういったことなどは注意点と言えるかと思いますね。ただですね、これ例年ですね、12月は税金に関するさまざまな動きやニュースがありますので、
はい、
まあ、それらを整理した上でですね、来月改めてですね、詳しくお話しできればと思います。
わかりました。
そしてですね、はい、うん、同立高校の運動部への寄付についてなんですけど、うん、これちょっと私も事前にいろいろ確認しました、
うん、
その結果なんですけど、まず原則として同立高校への寄付はこれふるさと納税の対象となるようなんですけど、うん、ただですね、これ返礼品はありません、
うんうん、
ただですね、学校への寄付金の配分ですとか、うん、使い道ですとか、まあ、そういったものはですね、実はこれ北海道立学校をふるさと応援事業というですね、まあ、そういった事業でですね、これ別に実は決められているんですね、
うん、
そしてですね、例えば〇〇高校の野球部の用具購入費として使ってほしいといった特定の部や生徒に限定した寄付の場合は、うん、まあ、そもそも寄付金控除を受けられない可能性があるんですね、
うん、
ですので例えばですね、まあ、そのですね、高校と寄付金控除を受けられる形で運動部の活動に役立てていただきたいんですけど、どういった寄付金控除寄付方法がいいでしょうかねという形でですね、
うんうん、
まあ、その高校と事前にご相談されるのが、うん、いいんじゃないかなと思います。
わかりました。
はい、
じゃあ、まあ、ふぬけふみやさんからのメッセージにあるような、同立高校の運動部に寄付をした場合寄付金税額控除になりますかという質問に関しては、場合によっては控除にならない可能性があると、だから事前に確認をした上で、
はい、
どういう形がいいかを確認してからこう、うん、寄付した方がいいということですね。まあ、
はい、
はい、ということでございます。ありがとうございます。
でですね、はい、まあ、以上が回答になるんですけど、うん、不明の点などはですね、気軽に私までお問い合わせください。
はい、
メッセージありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はい、はい、サンモール FP 事務所宛てにメッセージっていうところですかね。
そうですね、
はい、
直接私にまずですねいただければ、うん、はい、
はい、わかりました。はい、ぜひサンモル FP 事務所宛てにメッセージしてみてください。もし、ね、はい、聞きたいことがありましたらというところですね。はい、そしてラジオネームストーブ奉行さんからも、これはお金に関係ないことですけれども、はい、辰田さんに質問です。辰田さんは日本酒派ですか、はい、ワイン派ですか。僕は水で割っておいた芋焼酎を温めていただいていますということで。
いや、実はですね、私ちょっと体質的にですね、はい、ちょっとお酒が合わなくてですね、 実は3年前にお酒やめたんですね。
あ、全くも、はい、もう今は飲まない。
そうなんです。だからちょっと忘年会、実は月曜日も忘年会あったんですけど、まあ一人ソフトドリンクでみた
いな。あ、いやいやいやいや、ソフトドリンクでもね楽しむ、その雰囲気、場を楽しむっていうことも大事ですから。
そうですね、
いいんじゃないでしょうか。
飲み会自体は大好きなんですけど、
はいはい、
ちょっとお酒に関しては実はちょっとそういった感じなんですね。
わかりました。私はじゃあ辰田さんの代わりに、辰田さんの分も飲みたいと思います。
よろしくお願いします、
は
い、
何の宣言だって感じですけれどでは、次回1月7日のテーマ何でしょうか。
あ、はい、1月7日のテーマですね、ごめんなさい、ちょっと今原稿用意、あ、はい、すいません、
はい、
テーマはですね、祝番組3周年、 FP 辰田が選ぶ2026年家計トピックということで、はい、2023年1月から始まったこの番組、おかげさまで、まあ、今日で放送3周年となりました。パチパチパチパチ、
はい、おめでとうございます
ありがとうございます。そこでですね、まあ、来月は、年の初めの放送となりますので、うんうん、まあ、FP 辰田がですね、リスナーのために、厳選した、今年、まあ、今で言うと来年になりますが、うんうん、今年の家計トピックをご紹介したいと思います。
はい、これも割と恒例になりつつありますね。
そうですね、1月の恒例になりつつありますが、
はい、はい、というわけで、はい、1月7日の11時からもぜひお付き合いいただければと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、それではリクエスト曲何にしましょうか。
はい、2曲目はクリスマスソングのバラードにしたいと思います。
はい、
桑田佳祐さんの白い恋人たち、お願いします。
はい、というわけで今日も FP たちのサンサントークお付き合いいただきましてありがとうございました。田沙さん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ちょっと早いけど良いお年を。
はい、ありがとうございます。
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。